皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。今日はライブで行ってるんですけれども、このスタジオの前寺町にはですね、祇園祭のこう提灯ちょうど見えてね、なんかこう祇園祭の雰囲気になってるんですけれども、まあ今年はですね、まあ特別で祇園祭りがないということで、まあ2020年前半もコロナで始まって、まあ前半コロナで終わったと思うんですけど、なんとか乗り切って、世界に比べて、日本のコロナのこう被害というか致死率も低いんで、まだいいんですけれども、さて、2020年後半に向けたいろんなことがあると思います。まず、まあ、アメリカの大統領選挙もありますし、そして、まあ、なんせかなり財政的ですね、政府はこの2020年前半のためにコロナのためにですね、相当財政支援を行って使い切ったという状況です。本日のゲストはですね、龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生ですね。いろんな経済について、はい、はい、先生どうも、
はい、はい、どうもこんにちは、はい、
こんにちは。今日はちょっと電話で、京都東京ということでちょっと今お話、
はい、私も大学の授業が全部ですね、はい、前期中はオンラインの講義と演習になってしまったんで、はい、京都に一人でマンションに暮らしてる意味がないんでですね、
そうですね、
東京の自宅からですね、はい、もうパソコンでですね、うん、毎日やってるという状態なんで、はい、
このラジオも、まあ、この前にね通常の先生がおられるんですけどね、今電話でやってても十分できますからね、こうしてラジオも、
まあやればできるんですね、
デジタルトランスフォーメーションというか大学の講義もやっぱり大きくね、まあ、いわゆるハイブリッドというんですかね、対面授業と、このオンラインの、まあ、両方の組み合わせでやっていくというのがこれからの授業のあり方かも分かんないですね、
ただね両方やるっていうのはね結構実は大変なんですよね、片方だけに特化しちゃった方が楽なんですけどね、両方対応というのはね、これやっぱりちょっと無理があるんですよ、
まあそう
ですね、あるいは完全にこのコースを分けてですね、完全に対面で勉強する人たちと、それからオンラインのみで例えば海外からね勉強するとかね、まあ、そういう使い分けならまあいいんですけどね、はい、
だけどこの後半に向けてですね、ソーシャルディスタンスというか、ものすごく大教室ね、例えば500人入る教室で100人だけ、ね、学生さん、まあ、希望者だけ限定して対面授業を行うと、っていうような、そういうやり方になるでしょうね。そう
だから対面でね、講義をやりながら、同時にそれをオンラインで流すと、ね、アメリカなんかもかなりそういうことやってるって聞くんだけども、ね、それでオンラインだけでもですね受講できると、まあ、それはいいですわね。
その両方やることによって、対面授業のありがたみって分かりますからね、
いやそうですよ、やっぱりね、それ学生がどのぐらいこう理解してるかなっていうのは対面でねこう質問してやり取りして、この問題やってみなさいみたいな中で分かるんだけども、オンラインだとそれがいちいち確認できないのでね、まあ、少人数なら別ですけど多人数の場合はね、だからどうしてもね、大学のオンラインサイトにですねレポート課題を毎週載っけてですね、はい、それをやりなさいとかですね、はい、結構手間かかるんですよね。
かかりますね、まあ、オンラインって言ったらなんかズームでね例えば映像がなければいけないって感覚があるでしょ、僕にとったらねラジオの方がいいかなと思ってましてね、例えば僕らの時代、ね、深夜放送を聞いてるときにその1対1でなんかその、独特の雰囲気ありましたね、そのリスナーとそのパーソナリティのね、で僕このラジオカフェも何回かですね実は学生さん向けにやったことありましたね、今日は経営学について話すということで、別に映像がむしろない方が集中して考えられると思うんですね、
いや、まあ、それは講義の内容によるでしょうね、
講義の内容によるそ
れは
そう、
やっぱりね、グラフとかデータとか見せたい講義はですね、やっぱりしゃべりだけではね辛いものがありますよ、
そりゃそうですね、確かにね、まあ、ところで今日のテーマはですね、はい、まあ、先ほど申しましたけど冒頭申しましたけど、まあ、2020年後半に入って、まあ、このコロナ禍、コロナ危機に対してですね、まあ、これは前半は乗り切ったと思うんです、財政面において、で後半 がこのままですね、まあ、例えば第2波来るでしょうね、うん、秋にはね、うん、その時に経済活動がどうなるとか株価がどうなるとか、うんまあ、様々な問題あるんですけど、先生はどのように考えておられますか、その辺。
いや、まずこういう世界的な、ね、感染爆発パンデミックで世界不況になったというですね、はい、現象そのものがですね、はい、ねもう要すればほとんど初め戦後の世界では初めての出来事だから、
はい
ねそれ自体がまあ非常に新しい出来事で、
はい
それでアメリカを中心にですね、まあ、それから中国もそうですけれども、うんいわゆる実体経済の落ち込みの速度ね、
はい、
例えばアメリカにおいては失業者の増加とかですね、
はい、
これも空前の規模で、
そうですね、ね空前だから政府がそのサポート、うん、支援するということが通ったと思うんですけどね、うん、だけどいざお金がなくなったらこういうことできないですからね、
うん、いや、うん、そうそれでところがもう一つ非常に意外だったのはですね、はい、2月の中旬過ぎてから株価がドーンと下がったのはまあ見込み通りなんだけれども、
はい、
その株価がですね3月に底をついてですねすごい勢いで V字回復してるわけですよ、
ねうん
ね、でこの株価はまあやっぱり今年の後半ですね、
はい、
7月以降ですね、はい7、9、10、12月度ですね実体経済ももうそこをついてですね回復するだろうと、はい
うん、
でまあ来年にはですね、まあ、かなりね普通のね経済状態に戻っていけるんやないかという、うん、まあそれを V 字型っていうか何型っていうかまあいろいろですけれども、うん、まあそれを前提にして株価は動いてるんだろうと思うんですよね、うん、
それリーマンショックの影響というか結果もありますね、
うんうん、それともう一つはやっぱりアメリカも日本も中国もヨーロッパもそうですけれども、
はい、
政府がね今中野先生がおっしゃったように財政の支出を、うん、すごい勢いで増やして、うん、いろいろな給付金や助成金を出しまくって、
うん、
あと中央銀行もですね、うん、今までにないようなですね金融支援の仕方をですね、うん、してるんですね、
うん、
でそれがかなりですね投資家の心理にですね強いインパクトを与えて、
うん、
リーマンショックの時のようなですね、
うん
株価の大幅な下落がですね、
うん
まあ、一旦まあ高値からね 30% 以上下落しましたけどね、うん、リーマンショックの時には半年以上下がったわけでですね、
はい、
でさらにその後こう数ヶ月ぐらいわたってですね、
はい、
非常に血を這うような局面があったわけで、
はい、
ところが今回は株価はですねあっという間にこう回復してきちゃったと、うん、この辺がですね非常に実に何と言いますか
これもね
その予想を覆す展開でね、
うんうん、これもですねやっぱり日本 その例えばモダンマネタリーセオリーというんですか、そのね、うん、理論でいくといくらお金を吸っても、
うん
ね、日銀がそれを十分買い取るということをね無制限に、
うん、
この言葉一つね、うん、これが実は日本がずっとこれやってきましたね、世界がこのやり方は正しいというふうに今定時として成り立ってますね、世界中が、
うん、いや、うん、なんていうのかな、先進国の状況というのはですね、うんうん、今回は要すれば活動が、ね、感染爆発によってできなくなったわけなんで、ね、供給面の問題ももちろんありますけれども、うん、やっぱり需要の縮小で起こっているわけですよね。
そうですね。
ね。で、そういう状況においては何が足りないのかというと、要すれば貯蓄が足りないわけじゃなくて、
うん、
需要、ね、消費が足りないわけですよね。
そうですね。
で、こういう時には、うん、いわゆる国内の需要と供給がですね完全に需要不足供給超過に入っている状態ですから、
はい、
政府はいくらお金を財政赤字を拡大してですね、
うん
その不足分を埋めてもですね、
うん、
そういう意味ではインフレになったりしないんですよね。
ハイパーインフレならと、ね、いうことですけれども今、うん、例えばグローバリゼーションっていうねこれから、うん、世界のサプライチェーンとかねいろんな国々で比較有力を作ってきたと、うん、その供給面においてもそれに成り立たないこともありますね、うん、供給面においてもサプライサイドにおいてもですね、
うんうん
その比較有利で物を作ってますね、サプライチェーンで世界中いろんな安いところでね、うんうん、でそれが他の国行けないですからね、今アメリカとかね、うん、パンデミックの影響で、ね、それがストップしたりしたら、うん、それは需要面も供給面もすべて人の、オーライもできないですからね、
うんうん、
これはもうね、
うん、 供給面のショックというのはですね、はい、まあ、もちろん全然ないわけじゃないですよね、
はい、
ただこれはね、あんまり僕は心配していない、
うん、
供給面はですね、戻ってくると、
うん、戻ってくる、そうですね、戻りますね、
で、
うん、
別 に今時の要すればグローバルな生産構造は、うん、まあ、ある意味では人が国境を越えなくてもですね、生産活動って成り立っちゃうんですよね、
う
ん、それぞれ現地でね、それぞれ現地で人が活動できればですね、うん、供給活動は立ち直ってしまうんで、
うん、
むしろ問題は中国とアメリカを中心にね、
はい、
こう非常に覇権争い的な色彩が強くなってきちゃってるん で、そうですね、そういう意味ではですね、あるいはそのいろいろなもの、医薬品にしろ医療品にせよですね、うん、他国に依存するあるいは安全保障に関わるようなさまざまな品物をですね、うん、他国に依存することがですね、
うん、
ね、非常に難しくなってしまったと、うん、アメリカは中国に依存できないと、
うん、
そういうところからグローバルなサプライチェーンをもう一度見直さなきゃなんないと、
うん、
ね、まあ、そういう面でそれ自体はコストが増加するよねと、
うん、
まあ、でもそれはもうなんかしょうがないような気がしますけれどもね、うん、
まあ、コロナ危機が始まる前からトランプはね、うん、だいぶファーウェイの問題しても
その前からもうかなり事実上で米中ですね、
うん、
新しい冷戦新冷戦という状態になってましたから、
うん、
それがまあそれにコロナが追い加速拍車をかけたということじゃないかなと思いますけれどもね、
うん、まあ、だけどこんな、まあ、ブラックスワンというかね、まあ、グレーかも分からないけれども、こんなことが起こるっていうのはね、ほとんど誰も思ってなかったですからね、うん、この2020年というのオリンピックもあってね、
うん、
大統領選挙もあってって、
うん、感染、世界的な感染の症のね、パンデミックのリスクっていうのは、うん、もう何年も前から、例えば有名なところではビル・ゲイツさんなんかがね、
まあ、言ってましたね、
強く強調して、彼自身そういったもののための、うん、財団とか作ってですね、
うん、
ね、莫大なお金をね、それに投資してましたけれども、うん、まあでも、起こってもですね、2000年代にあったですね、うん、SARS とかですね、
う
ん、
まあ、
ね、まあ、あんなもんだろうと、
まあ、
イメージとしてあんなもんだろうと言って、高くくってて、うん、まさかですね、うん、これだけのですね、全世界を巻き込んだですね、うん、戦後最大の不況になるような、うん、いわゆるパンデミック大不況というようなものはですね、
うん、
まあ、みんなあんまり考えてな、僕も含めて誰も考えてなかったわけですよね。
竹中先生とね、僕同時期に、うん、まあ、ワシントンにいた時にですね、
うん、
まあ、その時リーマンショックのようなことが起こるっていうのは言われてました ね、
うん、
ね、うん、助走期間みたいなね、その時あったけども、
うん、
だけど、
うん、
そうは言うもののみんな行動できなかったというか、ここまでね、うん、急に起こると思わなかったっていうか、
うん、
まあ、そういうことで、今の気候の変動もそうですね、今回も集中豪雨とかね、うん、熊本でありますね、それも、
うん、
やっぱりね、この数年 何十年に一回の出来事が毎年起こってますからね、
う
ん、
そうです ね、やっぱりね、まあ、長く生きてるといろいろ意外なものをですね、経験させられるということですね、
うんうん、まあね、まあそうは言うものの、まあ完全に戻ることは確かだと思うんですけどね、
はい、
まあ、楽観的にいきたいと思うので、これはなんかチャンスで考えるようなこともですね、まあ、ちょっと後半というか、まあ、これ収録になるんですけれども、
ね、
はい、ということで本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生でした、
はい、どうもありがとうございました。